空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたします。今日もスタジオにはナゴミズムの川島さん、前田プランニングオフィスの前田さん、オフィス関西の西田さん、はい、3人に来ていただきました。今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、はい、
さて、まずは前田さんから、はい、ちょっとお知らせがあります、
はいはい、トピックスです、
はい
はい、まず名前がですね、うん、空き家対策突入数字法対策ネットワーク富山って非常に言いにくいので、
はい、これが正式名称でございます、はい、
あの下噛みそうなんで空き家ネット富山に解消いたします
やっぱり通りがいい方がいいですもんね。いいですね。
はい。
ね、もうなんか電話口とかでね、空き家対策特別と、失礼、もう一回最初からとかって言ってたらね、何言ってるのか分かりませんから。
そうですね。
はい。はい、空き家ネット富山。
はい。
はい。この通りなにまとめた。
はい、そうです。はい。はい、
これは分かりやすいですね。はい。
そうですね。はい、それから、我々、まあ、活動始めましてね、
はい。
数年間経ってるんですけども、もともとこの、なんていうかな、空き家予防を中心にっていうことをずっとやってきておりまして、それをさらに発展的に、もっともっとこれを広めていこうということで考えております。と言いますのは、今、行政とか見てますと、ごてごて回ってるんですよね。はい、で、結局なんか壊す税金をね、
はい、
例えばその相続金になった物件を壊すのに、じゃあ税金投入してやってるじゃないかっていうね。で、そういうんであれば、むしろ我々のような、
う
ん、空き家予防やってるところに
そう
お金例えばその助成するとか、はい、それからですねそういった悩みある方に、住宅の耐震診断と一緒ですよね、
うん、
予防するためにじゃあいくらか助成金出しましょうみたいな制度作るべきじゃないかということを、うん、大々的に言っていきたいなと。
確かに、はい、今残念ながら行政がやってるのは、はい、空き家になってどうしようもなくなった状態、
はい、
もう空き家なのか廃屋なのかわからない状態になったものを、
ね、
はい、近所の声によって処理、はい、処分を解体するというだけのことが空き家対策でしかない。
そうなんですね、
はい、本来の空き家対策というのは空き家にしないようにしなきゃいけないということです
よね。ということですよね、はい、声を大にしてね、はい、関係者によって怒ったら怒れって言うんですけども、
うん、
あれは結局今例えば市町村がやってるのは国交省が市町村でやれと言ってるからやってるだけなので、じゃあそれだけ本当に効力あるかというとあんまりないです。から政治家ですね、もうじきまた選挙始まりますけども、政治家はなんか空き家対策大変ですねやりましょうよとか言ってますけど、じゃあお前ら何やってんだってね、何人かと話していましたけども、明快な答えを出した議員さんって一人もいません。でそれもっともっとやっぱり、我々がやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、はい、で一つですね、今これからやっていく方向として、家族会議というのをやっております。
お、
はい、これ何かと言いましたら、要するに住まなくなってしまう家というのはもうすでに空き家、お父さんお母さん住んでるかもしれないけども空き家なんで、じゃあこの家をどういうふうにしていくか、じゃあお父さんお母さんの面倒をどういうふうに見ていくかということを、家族会議でもってある程度方向性決めていきましょうっていうお手伝いをするっていう一つの企画を持ってます。で今度日曜日の日に一件予約あったんですけども、
はい、
なんと先ほど電話ありまして、お兄さんに話したらそんな専門家以上よりもうちわで一回話してみようじゃないかっていうね、うん、だったらもっと早くやればっていうようになるんですけども、うん、私はねもう正式に来、来まして要するにそれの費用いくらっていうのを決めてたんですけど、いやいいじゃないですかと、それ本来我々が入ることじゃなくって、ご家族で話して決めるべきことなんで、じっくり話してみていただければいかがですかって話しておりました。
でもそういうことがあったからこそ、はい、その方もお兄さんに集まろうよっていう話ができたわけだから、
うん、そうなんですよね、はい、
まあ、きっかけとしてはとってもいいわけですよね。
いいんですよ、はいはい、
そこでうまく話が進めば、はい、ちょっと前田さんには残念だけども、
はいはい、
介入ないまんま追われるかもしれないし、
うんうん、は
い、
そうですね、
逆に分からないことがだからこそ出てきたというので、はい、やっぱり前田さん来てくださいよという話になるかもしれないし、
で、
ね、
はい、で具体的には、ね、例えば任意貢献制度を使うとか家族信託を使うとか、はい、それから今もしでも続けて言ってしまいますけども、今住まいの就活というのをやっておりまして、それ以外、正常な状態であるかどうか、
人間の方じゃなくて
住まい、
ね、家自体のってことです
ね。そうですね、これ今やってますので、じゃあ例えば家の診断しましょうと、 じゃあこれ今売ったらいくら売れるんでしょうかとかね、売るためにはどういうことを気をつけて維持にしなきゃいけないかということを今のうちやっていきましょうと。
皆さん ね、 はい、口では言うんですよね、はい、家っていうのは人が住まなくなったらあっという間に荒れるからっていうのに、はい、でも空き家になったら割とほったらかしなんですよね。
多いですね、
は
い、
なんでですかね、分かっとると思うのにね、
どっちみち空き家になるから、子供たちがね、私は金出して実家の人バカらしいからほっとこうぜっていうのもあるんですよ。いずれ潰してしまえばいいだろうっていうね。
でも潰すんだったらお金かかるわけじゃないですか、
まあ、解体費高いんで、なるべく解体しない方向で行った方がというね、どうもあります。
でもそれがまたね、もしかしたらうまくいけばこう、例えば高岡だとかの話だけじゃなくて、今どこでも中心部ほど空き家が増えてるから、
そうですよ、ね、
中心部にまた人を戻すという形になるかもしれない、
は
い、
そうですよね。
私は はい、あんまりここで言うのもなんですけど、富山のように中心にマンション建て続けるっていうやり方は好きじゃないんですよ。
なるほど、はい、はい、
やっぱ古い町並みを生かしながら、
そうですね、
改築したりして住んでいくっていうのは本来の姿じゃないかなと思ってるんですけどね。ちょっと試験が入りました、
はい、
失礼しました、
はい、
さて、西田さんは、はい、最近近況はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、今家族会議という話出ましたけれども、はい、先日あの相続終わった後で引き継いだ方の、まあ、不動産の売却するためにちょっと、まあ、あの自宅とちょっと蔵が建ってるのと別々の相続人さんになって、で蔵の部分を売るので、じゃあまず蔵持っとってもしょうがないよねということで、まあ、蔵の解体したんですけれども、やっぱその中にその亡くなられた方の残されたものがあって、はい、まあ、引き継いだ側の方は、まあ、あまりそれに対して頓着はないんですが、横にいる実家の方を相続されたあの妹さんはちょっとやっぱりそれに思いがいろいろあって、話はついてるんだけども、やっぱり壊すのみたいな。
蔵壊したけど、はい、中身はどうしたんですか。
中は、まあ、たまたまちょっとあの妹さんの知り合いの方で、あの、まあ、置けるスペースの持っておられる方がやって、まあ、要は残せるものは、まあ、そちらに移されたという感じなんですけども、結局は話はついて、もう登記も終わってるんですけども、じゃあいざ動くとなると、やっぱりまだそれでもやっぱり思いがあったりするので、まあ、もしそういう今のそういう話だったら、あの相続の時からやっぱり中間入らせてもらった方が良かったですねと、その時点でもうちょっと構図整理した方が良かったですねという話はあったので、やっぱりその実際残される方も生きておられる中で、その人の思いだとか、じゃあ受け継ぐ側をどう受け継いでいこうかとか、あいうのも決まっていた方がやっぱり後々スムーズなのかなというのを、はい、まあ、ちょっと実感した部分がありまして。
そ
り
ゃそうですよね、はい、いや蔵の中っていろんなもの出てくるのは、あの以前取材で、
ね、やられて
あの高岡の古い蔵解体するときに立ち会って見て分かったんですけど、はい、熊の敷物とかね、はい、これはね最後まで引き取り手がいませんでしただけどすごかったのは、蔵の中に茶室が作ってあったんですよ。そこに使われているあの板とか竹とかがすごくいいもので、うん、これは解体作業を手伝った宮大工さんが全部引き取られました、
う
ん、
ね、
あの買い手がもうついてるんだって、
うん、すごいですね。
あのやっぱり茶室作りたい人がいて、古ければ古いほどいい、百何十年前の竹、その竹はさらに百何十年経ってる、もうだから200年ものの竹をうちの茶室にとかっていう人は、うん、もう最高らしいんですよね。
ヴィンテ
ージ、そうなんですよ。
話ですね、
なるほど。今その辺で簡単に手に入らないんで、うん、そういう方いらっしゃいました。
そうね、やっぱりその針とか残せるもの残せないかというやっぱ思いはあったんですけど、はい、まあ、そこは、まあ、ちょっと私も細かく口は出せませんでしたので、まあ、解体さんのに任せましたけれども、はい、
ね、私も、ね、相談受けたのね、あの上下の牙があるんですよ
ワシントン条約で大変なやつです、ね、
うん、ワシントン条約があるからこれどうしようって話を聞いて、これその前だからなんかハンコ屋さんとか貴重品なんであのルートあると思うけど、いやー私恥ずかしくて表に出せないからこっそり処分したいと思ってますって言ってました
いや確かにあの、はい、タイマイガメとかね、はい、昔剥製で普通にありましたから、はい、そんなのが出てきたら、はい、逆に困りますよね。
そう
さて川島さんの方はいかがでしょうか。
はいはい、 まあ、結論から言いますと、まあ、あの毎度おなじみの失敗談みたいな形になってしまうんですけど、まあ、あの査定の不動産の査定の依頼、まあ、受けるので、はい、まあ、査定の依頼をこなしてたっていう話なんですけど、うん、その案件で、まあ、今月入って、あったのが、まあ、あの福岡町に一軒家を相続したっていうので、
はい、
不動産の売却査定をしてほしいという案件だったんですけども、うん、まあ、その方まあ、それだけかと思ってたんですけど、直接現地行って立ち会ってみたら、あの風通し表を見たんです。そしたら、山林とか畑とかも持っておられて、まあ、一応これあのブログの方にも書いてるんですけども、まあ、あのなんていうんですか、山奥も高岡の山奥の方に、まあ、なんていうんですか、納屋とかもあるような方だったんですけども、まあ、で、まあ、その、まあ、福岡の方の家を売ったとしても、損すると思うんで相続放棄した方がいいんじゃないですかっていう話で、まあ、ここで話は終わってしまったっていう話なんですけど、まあ、なんか、まあ、この二方にお話ししてたら、なんていうんですか、相続放棄をするにも僕お金かからないと思ってたんですけど、相続放棄するにもやっぱりお金がかかるっていう話なんですよね。
そうね、
うん、でそこを知らなくていやーと思っていたっていう話なんですけどもあれいくらくらいかかるっていう話でしたっけ。
相続財産管理人の申し立てをしなきゃいけないのに、はい、それに余剰金っていうのを、まあ、大体ね、私の経験が来る 4,50 万ぐらい積むんですよね。ですから簡単に相続放棄してしまうと、要するに相続放棄するにもお金がかかりますよっていうことと、それから放棄をしてしまうと次の相続に、あ、その前にね、管理に立てる前に次の放棄すると次の方にあなたで相続しますかっていうふうに行くんですよ、うん、で抜き打ちでポーンと来るんで、中には間違って相続してしまう方があるんですよ。でこれが新たないわゆるこの相続荒相続の紛争の種になっているっていうケースもあるんですよね。でこういうところは逆にね、これ私の経験なんですけど、税務署が差し押さえしてたんですよ。それでこれを放棄するかどうかっていうことを話して、まずその成年後見人さんに税務署に行っていただきまして、税務署にこれ相続するかもしれないんだけども、これある程度圧縮っていうか安くできますかって話したら、なんと税務署がうちが相続財産管理人になって回収しますって言うんで、だから全部相続
税務署がやってくれた、
税務署がやるって言うんですよね。で税務署はこれまで税務署ね、いわゆるこの路線化とか表面上評価しか知らないんで、片付けいくらかかって売れる場所売れない場所っていうね、ちなみに川島さんの家すぐ裏なんですけども、でその私その青年後見人さんとラッキー放棄しましょう、これで心置きなく放棄しましょう、誰にも迷惑かからないんで、で税務署も回収したっていうことで、まあ、彼は要するにこう税金であるんで、彼らも面目を立つんで、もう本当に三方丸く収まるんじゃないかという気になりますね。
税務署ってそれ回収したはいいけども、はい、売れないと意味がないん
で、競
売、あ、かかったの、
いやだからその相続財産管理人を立てて競売申請申し込みするんです、申し込みするんですよ。で誰かが競売するんだけども、多分、うん、その回収するよりもマイナスになるか、全額回収はできないでしょうって話です。費用の方が高いというね。
とりあえず言えるのは、まあ、今回僕が受けた案件は、なんていうか、その相続人さん、まあ、お一人だけだったのと、相続放棄した方がいいですよっていう話だったんですけども、その次の上は上の親の代はもういないので、おじさんおばさんの代行くと思うので、その方とも話はしてくださいねとは一応伝えてあったので、はいはいはい、まあ、その後の話はもう連絡取れないので何とも言えないんですけども、まあ、私は争うことにならないように、まあ、そういったお話を、まあ、ご親族の方ともしてくださいねと、うん、お伝えして、まあ、それまでという話だった。
今度はその負の部分をお互い勝つ気合いになっちゃうという、
うん、だと思うので、まあ、その先どこに行くのかっていう話だとは思うんですけども、まあ、そういう不動産負け動産山ほどね、
はい、
今あると思いますので、はいはい、どうしようもないですけどもっていう話でした。はい、
いやでも 本当にあのきちんとな何が相続できるものかできないものなのかも自分自身でよく知っておかないと後でえらいことになりますから、それからあの自分のその親関係の枝分かれがどういうふうにいってるのかも知っておかないとね、誰に迷惑がかかるのか自分だけで終わるのかっていうことも分かりませんもんね。さあ、それでは一旦お知らせを挟んで、またセミナーのお知らせです。